今がその時ですって言って、皆さん一緒にって言って、あのあはは、はははうふふふふふスマイルエブリワンってみんなで、あのあもっと大きな笑い声であははってした、あれがスマイルという歌。それが今から16年前の2003年の秋、由美子さんに乳がんが見つかった。でしかもリンパへの転移がすでにある、まあ、初期がんではない、ずっとそれまで定期的に検査していたんですね。でその年の夏の初めにも検診を受けていた。その時は見つからなかった。ところがその後夏に体力が落ちて体調の変化を強く感じていたため、知り合いのお医者さんに相談して新しい病院を紹介してもらって、念入りに精密検査を受けたら乳がんがある、しかも転移もある。で定期検査していたのに、しかも初期でない、まあ、手術でとりあえず乳がんのそのがんを取り除いて、でも、まあ、リンパにあるということで抗がん剤の治療も行う、そうしてやがて、まあ、髪の毛に影響が出てくる、また免疫が落ちるので外出も控えるように。でそうしてその年のクリスマスコンサートの出演は何箇所かキャンセルせざるを得なくなった。で、まあ、そこからまあ、リンパのがんはしばらく表には出てこない、まあ、いわゆる小休止、急火山的な状態。でもいつどこにそれが現れるか、またどこに行くか、本当にがんの戦いっていうのはもう不安で不安で仕方ないものです。今健康だって言っても、もうなんかちょっとだるいとかなると、いやもしかしたら、そもそも最初のがんの時も検査して見つからなくて、なんか体力落ちてだるいな、それだけだったんですよね。それで初期じゃなかったわけです。もしかしたら気づかないうちにもうどっか悪くなってるかもしれない。不安で不安で鬱になっていったということです。でそういう時に誰かが鐘を鳴らしている、スマイル、由美子さんのために作られた曲です。この誰かが鐘を鳴らしているというその曲の中に、こんな歌詞があるんですね。何がなくても何があっても怖いことはない、ね、ディンドンディン鐘が鳴る、鳴り止むまで生きていくんだって。何がなくても何があっても怖いことはない。まあ、単にセリフとして何があっても神様がおられるというのではなく、その賜物を生かして、しかもそうやって曲作ったら由美子さん自身もそうやって歌うわけです。そうだな、きっといろいろな思いの中で、まあ、最初本当生きていることにおいて、もういろんな理不尽なことが起こる、なんでこんなことがあって、長女を脳腫瘍で天に送って、まだ自分がこんなって、由美子さんは正直神様またですかという気持ちになったというんです。しかしその時に神様の語りかけがあったというんです。生まれつきの盲人をイエス様が見られた。弟子たちがイエス様に尋ねた。この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、またその両親ですか。イエスは答えられた。本人が罪を犯したのでもなく、またその両親が犯したのでもない、ただ神の御業が彼の上に現れるためである。岩部さんはこう言われるんです。私たち特に日本人は良くないことが起こると、どうしてとすぐ因果応報的に考えてしまう。何が悪かったのか、誰が悪かったのか、まあ、いわゆる犯人探し。しかしここでイエス様があえてどうしてというその理由に対しては、神の御業、 誰かが悪いんじゃない。もちろん神の御業が表されるために盲人になったんだっていう意味ではない。まあ言うなら誰だって救いが必要なんだ。この人は生まれつきの盲人というところの救いが必要なように、私たち完璧な人はいない。誰も何らかの救いがあり、理不尽があり、問題があり、悩みがあり、どうしてっていうのがある。どうしてそうなったんですかと、みんながそれを聞くとき、神の御業、救いが与えられるためなのだ。その救いを喜んで受け入れるためだ。イエス様は神ですから、奇跡を起こすために問題を作る必要はない。だから誰かが悪いとかではない。しかし誰もが必要なものをこの方は与えてくださる。そして、鳴り止むまで生きていくんだ。その歌が生まれた。神様が与えてくださる、それを信じて受け入れる。どうしてという祈りさえも神様は聞き入れてくださって、それは神の御業が表されるのだ、あなたは救われるのだと。そしてどうしてあの人来ないんですか、いや救われるのだと。どうして雄一牧師があんな風になってしまったんですか。しかしそれも神様の救いが表されるよと。すべてのことにおいて、たくさんのどうしてにおいて、神様そのどうしてを全部心の中に入れてくださる、そのために十字架にかかったお方なんだよ。そのために私たちをどうしてをさらに深く深く聞くお方だと表すためにお生まれくださったんだ。そこまでして神様は私たちを心の中に受け入れよう、そのことを信じてほしいと願っておられ、そのことにおいて私たちが舞鶴の地で輝くものとなるようにとご計画をうちに秘めておられる、今表そうとしておられるお方なのです。ところでその弱石由美子さんのがんですが、ちょうどがんが発症した2003年から15年経った去年、秋の定期検査でお医者さんが完治しました、そうつけてくださったそうです。神様は私たちをその祈りをいつまでもいつまでもうちに留めておられる。雄一牧師の祈りは今も神様のうちにあり、一人一人がまたこれからのうち、今ここにはいなくてもこれからのうち集おうとしている、その一人々を輝かそうと、そうしてくださるんだ。私たちが神様の御心をまた自らのものとし、そのことに満たされて、主よそのようにしてくださいと信じますと栄光を表すものをならせていただきたい。その印、約束であるこの聖餐に預かり、また内側から力づけられて歩むものとならせていただきたいと願います。お祈りいたします。恐れるなザカリアよ、あなたの祈りが聞き入れられたのだ。あなたの妻エリサベツは男の子を産むであろう。その子をヨハネと名付けなさい。彼はあなたに喜びと楽しみをもたらし、多くの人々もその誕生を喜ぶであろう。天の父なる神様、たくさんのどうしてなんだろうという思いを、それさえもあなたは聞き入れてくださり、心の内に留めてくださって、ご計画を幸いと喜びを私たちに与えることを 実現してくださるお方である。決して私たちを忘れることのないお方であることを感謝いたします。今もあなたは33年前の雄一牧師の祈りを覚えてくださり、またその御言葉を聞いて祈って教会を立て上げた私たちのその祈りをもうちに今も留めてくださり、そのことによって私たちを立て上げようと、また私たちの今のその祈りをもう心の内に留めておられることを感謝いたします。どうか私たちがあなたの愛と恵みをいつも心の内に受け入れ、忘れるものでなく、もっともっとそのあなたの恵みが積み重ねられて、豊かな恵みのうちに歩み、あなたの恵みに輝くものとなっていくものと、あなたがそうしてくださることを喜んで歩むものとなさせてください。また多くの魂があなたによって生まれることができるように、私たちは本当に何年も何年も祈って、すでにこの年齢になってまだ導かれないという、そういう家族や友人がたくさんありますけども、あなたの祈りは聞き入れられたのだという、そのことを信じて、主よ、新しい命が生まれ出ることを待ち望んで歩むことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。